おはようございます。今日も神様の恵みが皆さん一人一人ゆえに高にありますように祝福します。今日は皆さんと共にサムエル記第一の22章1節から5節を読んでくださいましたけれども、実はこの22章全体23節までの話を皆さんと共に分かちたいと思います。皆さん、人生を生きていくとき、一番大事なもの、それは、皆さんは何だと思われますか？いろいろあると思いますけれども、お金ですか？名誉ですか？知識ですか？もちろん全てが大事で必要だと思いますが、最終的に、まあ、大事なものといえば、人だと思います。いくらお金が多くて、努力もあって、いい条件を揃っていても、自分と共にする人がいないということは悲しいことで、その人は長くいかなくて失敗すること、私たちはいろんなところで、見ることができます。歴史を通しても学ぶことができます。皆さん、中国の歴史の中で劉邦とまた孔武とその人たち、ご存知ですか？宗漢戦争ということでよく知られると思いますけども、この二人、特に孔武は、まあ、力持ちです。また、意志が強くて、まあ、貴族での人で勇士です。まあ、この本当に戦うことで、まあ、優れている人です。すべての条件を備えた人が、の孔武です。一方、この劉邦という人は、農夫の家で、貧しい農夫の家で生まれて、地方の、下級役人の出身です。まあ、孔武に比べると、いろんな面で、落ちている、またみすぼらしいとかもしれないですね。しかし、この二人の中で誰が中国を統一して、皇太に即位しましたか。この、劉邦の人なんですね。その理由は、まあ、いろいろあると思いますけれども、よく知られているのが、この劉邦の人には、いい人が、いました。そのそばには人たちが、いい人たちがいました。しかしこの孔武は自分の力、知恵は優れましたけれども、それを信じて、まあいろんなことできましたけれども、周りには人がいなかったんです。いい人が推薦されても、その人を信じることができなく、まあ殺したり、追い出したりとされて、結局は、まあ、この劉邦に負けてしまいました。このように皆さん、自分の周りに人が集まること、そのことより祝福はないと思います。皆さんの人生にも、このようにですね、人が集まる祝福がありますように祈ります。ハレルヤ。自分の周りにいい人たちがいるということは本当に祝福だと思います。聖書を見ると、この特にサムエル記第一のことを見ると、ダビデとサウルの話です。ずっと。最初から最後まで、このダビデと、サウルの話なんですけれども、時間が経つにつれて、ダビデには人たちが集まるんです。しかし、サウルには人が離れてしまうことが、わかります。サウルは人間的に見るとですね、誰一人よりも外見的に、まあ、優れた人なんです。しかし、彼の周りには人がいなくなったということです。なぜでしょうか？今日はそのことを共に見て、この本当の真のリーダーシップについて皆さん共に考えてみたいと思います。ダビデにはなぜ人が集まるでしょう。最初に、それは神様がなせたからです。神様がなせたから、他の理由はありません。神様がご自分のビジョンをダビデにくださったからです。皆さん、 用の人だ、用では、まあ、準備された人にチャンスが与えられると言いますけれども、もちろんその話も当てますが、聖書をよく見ると、そのケースもあるし、逆に神様が人を選んで、その人を訓練させて、この器に、まあ、正しい、ふさわしい器に作ってから、その人たちを、用いられる、そのケースが結構あります。このダビデがそういうようなケースです。皆さん、ダビデには、自らどんなビジョンとか、使命とか、まあ、夢とか、持っていたんですか？聖書を見ると、見えないんです。ありません。もう、しかしダビデはですね、願ったこともないのに、サムエルによって油を注がれました。その後からイスラエル王になるという考えたこともないことを聞きました。油を注がれたんですけども、しばらく彼の生活は変わりませんでした。まあ、どんなビジョン、夢、思ったことないんです。なぜならと彼の出身は田舎のベツレームという田舎出身で、8人兄弟の末っ子で、また7時会をしました。しかし彼の人生が変わったのは、先週見たように、ゴリアテを殺してから彼の人生が変わりました。人たちに歓迎されて、注目されました。まあ、それで軍隊の長にまでなりました。王の向こうになって、社会的な身分も高くなりました。本当に有名なみたいなその生活を続けているということです。でも神様は意地悪いか、そのままのうまくいく人生にダビデを置かれませんでした。まるで皆さん、ヨセフが神様からいただいたその夢を見てから、兄弟たちに嫌われて、結局、エジプトに奴隷として売られたでしょ。まるでそのように、ダビデも、まあ、天国の生活のように高く上がりましたけれども、一瞬、もう落ちてしまいました。それで、荒野に追いやられたということです。まあ、サウルにもう追われました。それも10年以上。ある時は、この前の章を見ると、ガテの王、アキシュの前から逃げました。命が危うく感じて逃げましたけども、その時どうしましたか？門の扉に傷をつけたり、髭に、まあ、よだれを垂らしたり、まるで木が狂った人のように、そのふりをしてから命が救われてました。もう本当にどん底なその生活まで経験した人です。そこから神様が自分と共にしてくださることを感じて、神様の恵みなしには一瞬も生きられないことを経験したんです。これがダビデの生活でした。油を注がれました。王になる油を注がれたものが、そのような生活まで過ごしたということです。このガテの王から逃げた後、神様が自分を守ってくださる。神様が自分を導いてくださることを悟って、彼は神様を賛美しました。それが詩編34編です。そこを見ると、神様が救ってくださることだけを賛美します。なぜ私こんなことにしてくださいましたか？不平不満する一つは見えない。ただ神様を賛美するダビデのことを見ることができます。ダビデはこのサウルから逃げるその苦難の中で、神様がくださったこの使命、このビジョン、やっと悟りました。少しずつ分かっていたんです。それを私たちは荒野の恵みと言います。 苦難ですけども、荒野ですけども、そこから恵まれた、また主の恵みが与えられたということなんです。その後から、少し神様の恵みを経験した後から、神様からの使命を悟った後から、神様はダビデに人たちを送ってくださることを私は見ることができます。21章までは自分一人で逃げましたけれども、22章からは共にする人たちが来るんです。ダビデのところに。このアドラムのホラーな、そこから徐々に王になる訓練を神様が始まったんじゃないかと、そういうふうに思います。一人ではなく、共にする人たちが来ました。皆さん、苦難ということをいいですか？苦難ということを皆さん願いますか？あんまりその苦難を願う人はあんまりいないと思いますけれども、聖書は苦難は有益になったと書いてあります。特にダビデの告白はです。皆さん、苦難の有益とは何でしょうか？それは、神様を十分経験しながら、神様をもっと深く分かっていくことだと思います。ハレルヤ。苦難を通して神様を経験するんです。苦難の中で神様をよく知っていくということです。だから苦難が有益であるということです。大変ですけれども。皆さん、私の人生は、日々神様を新しく知っていく過程だと思います。もっと神様を知っていくです。昨日より今日より明日、神様と交わることによって、もっと知っていくと。その学びの過程で、人に出会う祝福もあります。ハレルヤ。このダビデはどんな人たちを神様がダビデに送ってくださいましたか？一節、二節、ミレさんを見ると、アドラムのホナーラにいるとき、父の家の者たちが来ました。兄弟たちが来ました。それだけではなく、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちが集まってきました。それも、約400人と書いてあります。400人です。イスラエルが数えることを考えると、戦える勇の人たちから数えるんです。女、子供たち、老人たちは除いて。それを考えてみると、結婚した人たちが、妻と子供を一人ずつ連れてくれたら3人でしょ。考えてみると、400人ではなく2倍、3倍になったかもしれません。皆さん、神様が人を送ってくださるならば、本当にみんな、すべてが揃っている人たち、いい人たちを送ってくださるといいんでしょ？しかし、今、ダビデの周りには誰がいるんですか？現実に不満のあるものです。生活の中で困窮しているものです。また、負債を持って逃げている者たちが集まってきました。皆さん、これが、祝福ですか？この人たちがたくさんいる、集まることは祝福と言えるでしょうか？普段はそう思わないかもしれません。でしょ？この人たちの心をどうなっているでしょうか？皆さん考えるんですが、どんな心を持っていると思いますか？人を信じることができない。信頼ができない。不満があるから、傷だらけの心の人たちです。交わることが難しい人たちです。なぜでしょう。経験したでしょ、皆さん。自分の心に傷があると、自分の心に不満があると、他の人たちを話すとき、まあ、自分はそうつもりではないんですけども、パッと不満の話出て、良くない関係、もう雰囲気になるということですね。それも一人ではないんです。二人でもないんです。400人が集まっているんです。しかし、ダビデは、詩篇34編。この詩篇34編は、 ガテの王から逃げてから神様を救われたから主を賛美したシエナと言い申し上げてました。その34編18-19節を見るとこのように告白しています。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられる、霊の砕かれた者を救われる、正しい者には人には苦しみが多い、しかし主はそのすべてから救い出してくださる。アメン。心の打ち砕かれた者の近くに神様がいらっしゃる、霊の砕かれた者を神様は救われる。ダビデはこれを賛美しました。なぜ？自分を救ってくださった神様を経験したから。だから今心の打ち砕かれた傷がある人たちを今ダビデは大切に思いました。彼らを追い払いしなかった。なぜ？自分と同じことを今状況をまあ経験している人たちからということでしょう。ダビデもサウルによってアドラムの洞穴に来る時までいろんな苦しみを経験したから、その人たちの心を状況をよく知っていると。ヘブル書を見ると聖霊様が私たちの弱さをよく知っておられると今書いてあります。皆さんのことを皆さんだけ苦しんでいる思っているだけではなく、聖霊様がイエス・キリストが知っておられます。アレルヤ。これを聖霊様が神様に祈ってくださるんです。鳥なしの祈りを知ってくださるということです。ダビデ王がまるでそのような役割を今知っているということなんです。そして神様が自分と彼らを救ってくださることを信じました。今は難しい状況なんですけれども、神様が自分とこの人たちを救ってくださることを信じました。それで何と言いましたか？今、苦難を通ってから今、悟った心で彼らを見て、またもう一度告白します。自分は義人だと。自分は義人だと。正しい人には苦しみが多いと。これは義人であるという話なんです。皆さん、聖書で、きっとイエスの言葉には、必ずですね、この関係ということが、関係性ということがあります。誰との関係ですか？神様との関係性がそこに含まれているんです。きっという言葉。今、ダビデが自分は義人と正しいものと言ったということは、罪がないから義人ではなく、神様が自分を選んでくださり、神様が自分を救ってくださり、だから自分は神様のものになったから、正しいものであるということを今話しているんです。ハレルヤ。私たちは皆さんも義人であることを信じますか？自信ありません？私たち、皆さん自分のこと、自分の、まあ、行動を見て、自分の生活を見て、私は義人ではない。ふさわしくないと思うかもしれませんけれども、それは離れて神様と私たちの関係を見て、私たちは義人になりました。ハレルヤ。イエス・キリストが私たちの罪を許してくださり、私は救われたからです。この面で今、ダビデは自分は救われると今、強く話しているんです。これを皆さん信じてほしいです。アメン。皆さんの行動で皆生活して義人と言わないんです。イエス・キリストの十字架の恵みによって私は義人になりました。ハレルヤ。その話を今しているんです。その関係の中で自分を救ってくださる方は神様であると、その信仰がダビデにありました。この状況、だから今どんな状況の中でも揺るがない信仰を持って生活することができます。ハレルヤ。自分は義人である。 基準は神様が救ってくださる。だから自分は恐れることなく、揺れることなく、まあ、主だけを見て歩んでいけば大丈夫ということの信仰が、ここからさ、旅でが生じたんです。苦難を通してから。もちろんその前にも神様を信じましたけれども、ひしがいするとき、獅子が熊たちが来るときも、主を信じて出ていて、そのことを、まあ、その口から救う、その強い信仰がありました。ゴリアテに向かう勇気がありましたけれども、苦難を通してもっとどんどんどんどん強くなるということなんです。それが勇気であるということなんです。このアドラムのホラーナに集まっている400人の人たちは皆さん、あとどうなりますか？ダビデと共に統一イスラエルを立てるのに大事な役割をするものです。そこからみんな、人材が出るということなんです。ダビデがこの人たちを、いや、私大変だから、まあ、来ないで排斥したとしたら、まあ、このイスラエルを立てるということはもっと大変だったかもしれません。自分の周り人がいなかったなら。しかし、皆さん、神様はダビデの心を見て人たちを送ってくださいました。ハレルヤ。このダビデを訓練させる方も神様です。人たちを送ってくださる方も神様です。今見るときには本当に不満があるもので、困窮しているもので、何もできないように見える人たちばかりかもしれませんけど、旅では彼らを外見を見たのではなく、神様を送ってくださった方であることを考えて受け入れたと。この話はまた後にします。そのことによって共にすることを旅でも学んで、また400人人たちも共に一緒に学んでいたと思います。皆さん、共に働くこと大事なんです。聖書はその話しているから。使徒パウロ、皆さん本当によく知っているでしょ。この使徒パウロも異邦人のための使徒になりましたけども、それで宣教を一生懸命に一生涯しましたけれども、一人で知ったわけではありません。彼の周りにはたくさんの人たちがいました。テモテが、ルカが、テトスが、また、プリスキラとアクラが、もうその以外にも聖書を見ると手紙を書くたびに人たちの名前がたくさん出ます。必要な時、必要な人を神様が送ってくださったんです。ハレルヤ。共にすることをこの、サオパウロも学んで、その喜びを経験したということです。皆さん、うちの教会のために皆さん祈りしているんでしょうか？教会のために祈っていますか？あまりしないんですか？それは教会を建てるということは、一人ある一人の力でできるものではありません。ことではありません。牧師が、長老が、ある人姉妹が、兄弟ができることではありません。みんなが共にしていくことなんです。でも、うちの教会は人が足りない。働く人たちが足りないことは本当に事実なんです。まあ、日曜学校にも手が足りない。賛美団にも人が足りない。まあ、初衛一人で全部やってるんです。ピアノもドラムもありますけれども、もっと人たちが必要であることは本当に現実です。音響やパソコンの上手な人たちも必要なんです。まあ、これはどんどん、そうなるかもしれません。それで皆さん、人を送ってくださるように皆さん、祈ってください。ハレルヤ。貴重な人たち、神様送ってくださいと。私、この教会に来てからずっとその祈りしています。皆さんと、共に祈ってください。ハレルヤ。しかしサウルは どうでしょうか。彼にはビジョンも使命もありません。いや、見えないんです。
人にビジョンや、まあ、使命がないと皆さんはどうなるか分かりますか。
希望がないと人は
もうすぐ倒れてまた挫折します。
すると神様をビジョン、神様からいただいた使命を見ることではなく、その時には人を見ります。環境を見るようになります。今サウルがそうなんです。神様からいただいたビジョンがなくなりました。いや、神様、あなたは王ではないと退かれました。そこからサウルの目は神様を見るではなく、周りの人たちを見てダビデを見ました。ダビデをまるで自分のライバルに思って妬みにとらわれて、彼を殺そうとすることが彼のサウルの人生の目標になりました。一人を殺すために皆さん10年間追っていくんですよ。後ろ、
自分が持っている力、国の軍人欲求、またお金を、ダビデを捕らえの捕まえることに費やしてしまう、
そのことがサウルでした。なぜ神様からいただいたこのビジョンがない、希望がない、使命がないから。その姿を見て皆さん誰がそこに集まるんでしょうか。彼にどんな創造的なエネルギーがそこにあるんでしょうか。ありません。
そこには謀略があります。そこには人を裁いて殺すことばかりが残るんです。
皆さん、結局私たちの人生を導いてくださる方は誰ですか。神様です。神様がなさるのです。ハレルヤ。神様がなさることを信じて、苦しみの中でも働いてくださる神様をマリアさん信じてほしいです。ハレルヤ。その神様を信じるべきです。
今コロナ禍の中であります。
しかしこのように集まって礼拝を捧げられるということを神様を守ってくださる、また導いてくださるからと信じます。ハレルヤ。もちろん教会まで来れない方いらっしゃいますけれども、十分理解します。
苦難を通して神様は私たちの信仰を訓練してくださるということなんです。その苦難の中で皆さん、荒野の恵みが経験できますように祝福します。ハレルヤ。
荒野の恵みです。荒野には何もありません。しかしそこには主の恵みがあるんです。何もないから主の恵みがあるんです。ハレルヤ。見ることがありません。頼ることがありません。そこには神様しかいらっしゃらないということなんです。だからそこには恵みであるということなんです。
二つ目、ダビデには神様の、人たちが集まるということは、
ダビデは
神様の導きを信じて、それに従う信仰がありました。三節を見ると、何と書いてありますか？神が私にどのようなことをされるかわかるまで。
モアブの王に自分の親たちを今お願いするとき話すことはこうなんです。
神様が私にどのようなことをされるかわかるまでお願いしますとです。
あと自分が定着して良くなると、その時また来ます。そこまでお願いしますではなく、神様が
どのようなことをされるか分かる時まで。
すべてを主に委ねる彼の人生です。
また、五節、何と書いてありますか？預言者ガドがダビデに言います。妖怪にとどまっていないで、ユダの地に帰りなさいと。
ユダの地には誰がいるんでしょうか。サウルがいるんです。自分を殺そうしているサウルが待っているのに、ガドはそこに入りなさい、帰りなさいと言うんです。その話を聞いてダビデはすぐ出て、ヘレテの森へやってきたと書いてあります。すぐ従順するダビデです。そこが、まあ、自分が死ぬかもしれないそのどことしても、彼は御言葉に従順しました。アブラハムのようにダビデも自分の計画より神様の計画に従って生きていったんです。ハレルヤ。これがダビデの特徴なんです。大きな面です。サウルと違うところがこれです。神様の計画に従うことなんです。皆さん、信仰とは何でしょう？信仰ということは方向性だと思います。どこに行くかということなんです。どこに行くかということは神様の計画があるとこ。神様が何を願われているかを考えて、そこに、またそれに従うことなんです。東か右か。この方向を言うのではなく、神様のが何を願っておられるかを決意して、そこに従うことなんです。それがダビデの神性でした。サウロはそうではありません。サウロは自分の考え、自分の計画、自分の利益によって動きました。聖書をずっと見てください。神様の心、御心があります。しかし、それと自分の、まあ、計画と、また自分の利益と、また自分が願うことと合わないとき、サウルは神様のことを捨てました。全部を捧げるべきなんですけれども、95% だけ捧げて自分は従いましたと言います。部分的な従順しました。例えば、アマレクの戦いで、皆さん、神様は誠実、つまり、すべてを殺しなさいと言われました。人でも家畜でも全部殺しなさいと言われました。その時、サウルは、全部殺して、このアマレクの王一人を生かしました。また、家畜の中で最も良い羊、牛たちを残りました。理由は自分の、まあ、欲しいからです。でもしかし言い訳しました。神様に捧げ物を捧げたいですよと。神様はそれを願っておられなかったんです。それを聞いてサムエルが何と言いましたか？皆さんもよくご存知の言葉でしょう。共に読んでみましょうか。せーの。聞き従うことは生贄に勝り、耳に傾けることは、お牛の脂肪に勝る。従わないことは、おらないの罪、高慢は、苦情、礼拝の悪。と言って、神様の裁きの言葉を伝えました。神様、サウルとダビデの差は何でしょうか。それは真実さだと思います。真実さ、どれぐらい神様に真実に従うのか。皆さん、私たち人はですね、共に生活すると、共に過ごしてみるとどんな人なのか、もうすぐわかります。まして神様はいかがでしょう。本当に神様の御前で頑固な人なのか、真実な人なのか、神様はすぐわかります。もちろん皆さんは人なので、皆さん、私は人だからミスします。罪を犯す時もあります。それでもまた 御言葉に従順して、また御言葉に従って行こうとする、もうその努力すること、必要だと思います。ダビデも罪を犯しました。しかし彼、指摘されたとき、すぐ悔い改めて祈って、もう一度神様に従おうとしました。それ皆さん、皆さんの、まあ私たちが持っている皆さん、この無能、無知、見解、認めてほしいです。自分は何もできないもの、自分は何も知らない物事を告白するべきです。聖書の箴言の言葉のように、人は心に計画を持っていますけれども、その計画を固く立たせる方は神様だと書いてあります。ハレルヤ。いろんな計画を持っていても立ててもそれを導いている方は神様なんです。私たちは聖書を見ると土の器であると書いてあります。土の器は割れやすいものです。それぐらい自分は弱いである、弱い存在であることを神様の前で認めるべきです。ハレルヤ。しかし、世はどうなりますか？あなたは神様祈って、金の器は銀の器になりなさい。と、そういうように誘います。誘惑があります。祈って、金の器になり、なってまた銀の器になりなさいと言います。しかし、神様は私たちに対して、あなたは土の器だと言われます。しかし、土の器なんですけども、そこに主が何をくださいましたか？宝を入れてくださいました。ハレルヤ。宝を入れた、持っている土の器なんです。神様の偉大なビジョンを、計画を私たちに与えてくださいました。割れやすい器だから、あんまりこれが、何でしょう。合わないですね。神様偉大なビジョンですけれども、自分は弱い、割れやすい土の器だから。だから皆さん、こういうような告白が必要なんです。神様、私、割れやすい器です。この主の恵み、主の使命、この主の計画、ビジョン、我には、私には合わないです。だからこそ、あなたが必要です。ハレルヤ。だからこそ、主の助けが必要です。このように祈るべきです。あ、ふさわしくない。私に合わない。だからいらないじゃなくて、神様がくださったそのビジョン、使命があれば、自分と合わないかもしれませんけど、だからこそ神様助けてください。私があなたのビジョンに従っていきますので、助けてください。というような告白が必要だと信じます。私たちは主の助けがなしには、恵みなしには、皆さん、日々倒れてしまう。その弱い存在です。一人で、自分一人で生きられない存在であること、皆さん学びましたね。2週間前、3週間前ですか。関係性を持っていくものだと。そのため皆さん、周りの人たちの話を耳に傾けること、またその話を、相手を尊重すること、大事です。自分の考えが間違えることを認めることも必要です。もし自分の罪を指摘する声があれば、この耳を傾けて直そうとするその努力も必要です。さっき申し上げたように、ダビデがそうしました。ナタン預言者によって言われたとき、すぐ悔い改めて神様前に祈りました。サウルはそうができませんでした。言い訳しました。
自分も倒れて割れやすい存在であることを、皆さんそのような器であることを認めるとき、その人が他の人たちを受け入れることもできると信じます。だから今、ダビデの周りには人たちが集まるのではないかと思います。周りの人たちと協力すること、本当に必要と思います。サウルはそうでができませんでした。いつも自分が正しいと主張します。自分の考えと計画に集中します。神様の計画と関係ないことに集中しています。自分が間違っても絶対認めない、言い訳をして、それを合理化する人がサウルでした。結局周りには正しい中心たちが、いい人たちが離れてしまうんです。八節からサウルの言葉ですね、八節から見ると、この人たちに、民たちに話していることがサウルのことなんですけども、普段私たちが言う話かもしれません。自己中心的な話、人が話す言葉かもしれません。どんな話をしていますか。みんなが自分を嫌っていると言います。自分知らないうちに謀反を今立てると話しています。だから自分は今一人だから寂しくて、その共同体に立場がないと言います。自分を理解してくれる人は誰一人もいないと言うんです。人のこの同情心に今訴えるそのことなんです。私がよくそう言うんじゃないですか、周りの人たちに、私寂しいよ、同情心に訴えるんです。それとしばらくは、ああそうかはと思って、人間的な、同情心を得ることかもしれませんけれども、結局すべてが明らかになった時には、みんなが離れてしまうことなんです。サウロは今自分の息子ヨナタンも疑うからです。自分の息子までも疑っているんです。神様の御心は今ダビデにあるのに、サウルだけが知らないんです。ヨナタンもダビデに、あなたが次の王になるんだよと認めましたけれども、サウルだけがそれが嫌だからダビデを殺そうしています。いつも自分のことばっかり考えているからです。だから周りの人たちも全部自分に大敵しているように今勘違えている人がサウロです。こんな器に皆さん、どんな人が来るでしょうか。結局人たちは離れてしまうんです。そこにはドエグのような人たち、コマする人たちだけが今残るんです。サウロは今ドエグの話だけを聞いて祭司たちを殺しました。ドエグに命令して祭司85人も殺しました。それだけでなく、祭司の家族も家畜も全部殺しました。サウルがどれぐらい自己中心的な人なのかがここでわかります。さっきアマレクの戦いでは、神様が全滅しなさい、みんな殺しなさいと言われましたけども、その時には自分の利益のため、もっといい牛や羊を残しました。しかし今回は、自分の気に入らないから、みんな子供まで、忍びの子まで全部殺しました。
感情的に動く人なんです。本当に神様にいいものを捧げると思ったから、思ったなら、アマレクの時にも今の時にもいいものを残して神様に捧げるべきない。そうではなく、自分の利益によって動いた人がこのサウロであることです。ダビデに対しての妬みにとらわれて、今、神様に仕える祭司も見えなくなったんです。霊的にこのように暗くなった人がサウロです。主の計画を知らない。神様も見えないということなんです。自分の目標を達成するためには、神様も邪魔になるともういらないということがこのサウロのようなタイプなんです。私たち気をつけなければならないんです。みんなこのようになりやすいんです。この誘惑があります。あ、自分は大丈夫じゃないんです、皆さん。サウルには人が残っていました。しかし、本当にサウルのための人はいなかったんです。これは皆さん大事なことですよ。自分の周りに人がいるということによって、みんな自分のために、ための人ではないということです。私のための人ではなく、結局は全部この、ドエグのような人、目的があるから何か利益を取ろうとしているたちが周りに残っているんです。共に神様のビジョンのために共に協力しながら働く人がいないということなんです。それは悲しいことですね。外に乗り換えで、ちょっとこのサメレキを見ていますけれども、この言葉をまたちょっと、まあこれ言葉だけではなく、ちょっと思いましたけれども、自分のことを顧みました。自分の中には、サウルのような姿はないのか。本当に主に対しての真実さがなくなったのではないのか。先週申し上げたように、まあ、人たちを集めて、まあ、教会を成長させるこの牧会者ではないのかのことをもう考えてみました。全然ないということは言えないです。あると思います。自分も知らないところにそういうような欲望があって、そういうような面が外に出てしまう時もあると思います。では皆さんはどんな信徒でしょうか。本当に人たちを神様に、まあ、主のところに教会に導く信徒ですか？そうではなく、教会から人たちを追い出す信徒ですか？私たち、日々自分のことを、自分自身を顧みなければならないんです。ハレルヤ。聖書はこのために私に与えてくださったんです。神様を見ることが必要なんです。主を見ることが必要なんです。最後、三番目、ダビデは、間違っていることすべてを自分のせいにしました。聖書は、判断する人は判断されると書いてあります。マタイの、福音書七章に書いてある。自分の目にある針には気がつかなくて、兄弟の目にある塵だけを見ていることが私たち人間であること。もし今自分がそうしてはないかと思います。サウルのような人はいつも他人のせいだ、環境のせいだと言います。サウルも周りの人のせいだと言いました。今、ハセチからの話を見ると、全部民たちのせいなんです。しかしダビデは全てを自分のせいにしました。祭司85人が殺される時、このアイメレクの息子であるこのエブヤタルが逃げました。それでダビデのところに、まあ、来ましたけれども、そしてダビデに全てを告げました。するとダビデは何と言いましたか ?22 節読んでみましょう。せーの、私はあのいエドムの人ドエグがあそこにいたので、彼がきっとサウルに知らせると思っていた。 私があなたの父の家の者ジェニングの死を引き起こしたのだ。自分が知ったと、自分が引き起こした自分のせいだと今ダビデは話しています。もし私たちがこのエブヤタルの話を聞いたならどうしますか。どんな話を皆さんがするでしょうか。祭司を殺したの、サウル、ひどいね、悪いね、どうやってそれができるの。私たちはまあサウルを非難するでしょう。しかしダビデはサウルを非難しじゃなく自分のせいだと言います。自分がそのことを引き起こしたということです。悪いことでも間違っていることでもダビデは全部自分のせいにしたと言います。この謙遜な人であること分かりますし、サウルと違って器が大きい人であることが分かります。だからこのダビデの人格を見て、ダビデの心を見て人たちがそこに集まったのではないかと思います。反対に言うと、皆さんこの23章を見ると400人が600人になります。増えます。その話は何ですか。サウルから逃げた、離れた人たちがどんどん増えていく、その意味なんです。なぜ人たちはサウルから離れるんでしょうか。それはサウルは一人もまあ心に抱くことができないからです。また一人を大切に思うことができない人だからです。みんな周りの人たちのせいだと思います。8節からの、じゃあ、じゃなくて、アヒメレクの言葉を見ると、14節を見ると、アヒメレクの言葉を見ると、ダビデがどんな人であるかをアヒメレクはよく説明しているんです。サウルにとってどれくらい大事なものであるかを説明します。14節を見ると、こういうふうに書いてあります。あなたの家来の中に、ダビデほど忠実な者が誰かいるでしょうか。ダビデは王の息子であり、あなたの護衛兵の長であり、あなたの家で重んじられているではありませんか。こんな人さえもサウルは信用できなくて殺そうとしました。嫉妬心に目がくらみ殺そうとしました。人が大事であることを知らない人がサウルなんです。一方ダビデは一人を大切に思いました。エブヤタルが逃げてきた時彼を慰めました。最後23章最後を見ると自分と一緒にいると安全だと言ってくれました。今恐れて怖くて逃げた人に一番ふさわしい言葉、一番必要な言葉だったと思います。安全であるということです。私があなたを守るからと、大きな励ましと慰めになったと思います。アドラムのホラーナに400人が集まる時も皆さん一気に400人がわーっと来たわけではないでしょ。一人来て、二人ずつ来て、まあ家族単位で来たかもしれない。その時も多分ダビデはこのエブヤタリに話したように慰めてくれたと思います。私と共にしてと。一人一人のこの魂を大切に思った心がダビデにはありました。ダビデは苦難を通して、荒野の道を通して、ホラナの生活を通して経験したことがあるんです。一人がどれぐらい大事であるのか、一人の魂がどれぐらい大切であるのかが分かりました。神様をその人に、神様はもっとたくさんの魂を送ってくださったと信じます。ハレルヤ。皆さん、うちの教会がこのような教会になりますように祈ります。ハレルヤ。一人の魂を大切に思う教会になりますように祈ります。共に祈ってください。ハレルヤ。慰めが必要な人が
励ましが必要な人が、安息が必要な人が、いつでも来ても神様の平安が与えられる、その教会になりますよ。皆さん祈ってください。ハレルヤ。人が来ても冷たい、誰も歓迎くれない、声かけてくれない、愛が全然感じない。そしたら誰が来るでしょう。今サウルに誰も行かないんです。客に離れてしまうんです。そのためには皆さん、牧師からまた皆さん一人一人がもっと一人の魂を大事にする、大切にするような、その心がありますように祈る必要があると信じます。ハレルヤ。共に祈っていきましょう。アメン。このようにダビデを通して皆さん、真のリーダーシップのこと、誰が本当に指導者であることが分かります。どんな人がその指導者の資格になるのか、よく見ることができました。皆さん、私たち一人一人はみんな主の前でリーダーだと信じます。ハレルヤ。牧師がリーダーではありません。ある力ある日も人は人が牧師リーダーではありません。私は祖典祈る会で言いましたけども、祈る人がリーダーで、責任を取る人がリーダーだと私言いました。皆さんがこの教会が自分の教会であると思うならば、皆さんが祈って皆さんが責任を取ると、この姿勢が主だと信じます。そのことを通して皆さん、この器です、土の器ですけども、割れやすい器ですけども、主がくださったのは、だからイエス・キリストを抱いて、その人の話ではなく神様の言葉を聞いて、またその言葉に従順して一人を大切にする心を持っていくとき、皆さん一人一人が、うちの教会が主の前でリーダーになると信じます。アメン。共に祈っていきたいと思います。アメン。賛美しましょう。